気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
いや、世の中本当に便利になりましたね、ラーメン大好きラーメンさんと。
うん、便利になってなりましたね、
うん、はい、便利よ、
はい、ちょっと携帯でも壊れちゃったんで、その不便、うん、若干不便になっちゃいましたけど、ノブがお送りします、よろしくお願いします。そう、便利になってて、うん、便利になりすぎてて、うん、で、私が使ってる iPhone、
うん、
これ顔認証で、
うん、
顔をかざすとこうロックが解除されたりとか、顔をかざすとこうパスワードが入ったりとか、うん、っていう機能がついてるんですけど、はい、その顔を認証する機能がどうも壊れちゃって、
え、どうなるそうなると。
もう使えないから、毎回毎回、
パスワード。
パスワード。昔はそうだったじゃないですか。こう、4桁とか。
あ、今そう
よ。6桁とかの。あ、そうなんですか。
うん。
ラミさん、それ、指で、指、指紋でピュッとできるはずでしょ？登録しないとダメですよ。
うん。だいたいヒューンって9個のマスがあって。
それ、アンドロイド携帯のやつですね。
あれ、これはなんだ？
ない
はず。あ、番号だ。番号、
はい、番号。うん。で、番号でやらなきゃいけなくって、
うん、
もうそれで毎回毎回イライラしてます。早く買い替えたいなと思ってますね、毎
日。いや、その便利になったのは何かというと、
はい、
ラーメンさんまたドジっぷりを発揮したんですよ。
またですか？
はい、もう去年から本当ドジっぷりがちょっと、
炸裂してますね。
炸裂してて、ほら、最初は、福岡に向かうのに東京行きの新幹線乗ったりとか、
はいはい、
新幹線チケット買って、改札に行くまでにチケットを落としてし、なくしてしまう。
言ってましたね、この間。
はい、うん。またその。
また伝説に1ページ加わったんですか？
そうなの
よ。何やったの？
今回飛行機だった。
はいはい。
飛行機乗って、
うん、
まあ、近くの空港からね、
はい、
福岡空港まで、名古屋から飛んで、
うん、
さあ、空港に着いたぞと。
はいはい。
さあ、地下鉄乗って市内に行こうかと思って、
うん、
ごそごそしたらね、
うん、
どうも財布がないの。
やったー。
で、よく考えて、よく考えて、はい、あ、助手席の上だと思って。
車のですか？
そう、だって、飛行機乗るときに、携帯で、ほら、予約番号とかあるじゃん。
うん、
だから、そのメールさえ持ってれば、飛行機乗れるから財布関係ないの。
まあ。
で、飛行機の中でお茶も出るから、
うん、
別に自販機で買うこともないから、財布を出すことがなかったの。財布を必要とすることがなくて、うん、
はいはい、
何も違和感なく、
うんうん、
飛行機に乗ってしまったんです、
うんうんうん、
気づいたら福岡、
うん、
で、福岡で財布がない。
うん、
やべえ、この先、何日かいないといけない。
うん、
あ、でもいいやと。
うん、
もう旅館は、ホテルはもう、
取って
し前もって楽天トラベル取りました、
はい、うんうん、
で市内に車が置いてあるから、
うん、
そこまで行けばなんとかなると思う、
うん、
でもね、
地下鉄どうやって乗
る、そこなのよ、やべ、地下鉄乗れと思って、地下鉄乗れないと思って、現金がないから、
うんうん、
で交通系のやつもラメさん持ってないの、
うん、まずそこですよね、
うん、で考えたらどうしようと、で車のあるとこ着いたとしても別に 誰かにお金借りれるわけでもなく、
うん、
と思ったらね、
はい、
便利な世の中で、
はあ、
ディディっていうアプリがあるの、
ね、何ですか？
ディディ、
ディディ、
ディディやったっけ、タクシーのアプリ、
あ、ディディですね、
うんうん、ディディで乗るともうクレジット登録してあるから、
うん、
あれお金いらないの。
あれ、ほら、私たちが中国に出張に行った時も、うん、ディディ使ってそこら中飛び回ってましたけど、
うん、
国内でも使えるんですね。
そう。 あったと思って、うん、で、空港の、タクシー乗り場とは違うところでタクシー呼んで、
まあ、一般の人がお迎えに来るところですよね。
そうそう。で、タクシー乗って、うん、で、車があるところまで行って、うん、なんと、
うん、
結局財布なしでやり過ごせた。
へ
ー。だってご飯、ほら、コンビニでいいわけでしょ、
うん、うん。コンビニはどうやって支払うんですか？
楽天ペイで。だからね、
楽天ペイを使いこなしてますね、うん、
で飲食店も楽天ペイ使えるとこもあったりするから、
うん、
空港の中でもそうだったら楽天ペイ使えるから、うんうんうん、だから財布を忘れるより携帯を忘れた方が
痛いですね。
痛いっていうのが分かって、
うんうん、
だからこれね、アップルウォッチみたいなのがもしあって、うん、ラムさん持ってない、時計する習慣がないからね、だけど、
はいはい、
アップルウォッチなら忘れることないかなと。
うんうん、
アプローチでほら、お財布機能とかあるの？
あります、あります。
あるの？
あります。
それはこのドジっぷりのラーメンさんにはすごくいいかもしれない。あえて充電ってどんくらい持つの？
一日。でも毎晩寝るときに、こうガチャッと、ドックに、う
ん。外さないかんの？
外さないかん。
つけたまま充電はできない。
今のとこ無理ですね。
無理。
うん。
じゃあもうちょい先だね。
ね
え。いや、その、最新といえば、ちょっと前にラーメンさん、BOSE のノイズキャンセルの、
ああ、言ってましたね。ヘッドホン。
ヘッドホン。
ヘッドホンというか、イヤホンでしたっけ？
そうそう。Bluetooth で、
うん。
まあまあ、その、スピーカー、イヤホンはとりあえず置いといて、
はい、
そこにね、サングラス型のスピーカー、イヤホン。
ああ、ありますね。
イヤホン。なんちゅうのあれ。イヤホンでもないのね、刺さないから。
うんうんうん。
骨伝導が。
そうそう。かけるだけで聞こえるってやつですね。
そう。サングラスになってて、サングラスをかけると、うん、音が聞こえてくるの、はい、すごい世の中になって、メールが来たらなんかわかるかな、なんか、あと。
へぇ、見えるんですかね。
いや、見える、なんかあったら、なんかあったのよ。
でもそれかけてないと使えないよっていう
感じでしょ。そう、で、迷ったの。そっちも、結局身につけるから、うん、そう、落ちることもないし、なくすこともないなと思って、うんうん、その ノイズキャンセルの、
うん、
スピーカーと、イヤホンとそのサングラスを迷ったの、
うんうん、
で決め手は、うん、駆動時間だった
そこなんですか。
そう、ラメさんが買ったのは首にこう電池部分をかけて、
うんうん、
バッカみたいなの、うん、でそこからイヤホンが出てるってタイプでワイヤレスなんだけど、
うんうん、
それ10時間持つの、
はいはい、
だけど、サングラスは3時間しか持たないのよ。
まあ、電池がちっちゃいんでしょうね。
うん。じゃあ、その辺がね、クリアされていくと、どんどんどんどんまた可能性が。
うんうんうん。私もでもね、
うん、
もともと腕時計する方じゃなかったんですけども、うん、アップルウォッチっていうとんでもないものが出るっていうニュースを聞きつけて、
うん、
もういても立ってもいられなくなって、で予約が、一番最初のモデルですよ。うん、予約が始まるや否やもう、駆け込んでっていうか、まあ、ウェブサイトから予約して、で、買ったんですね。
うん。
で、手に入れたじゃないですか。確かにね、便利なんですよ。すごく。うん、もう、それから毎日必ずつけるようになってて。
うん。
まあ、それでもね、時々忘れます。
やっぱ忘れるの？
やっぱり忘れます。
うん。
なんか、つけないと落ち着かないとかどうとかっていう、まあ、レベルじゃなくて、単純に忘れるんですよ。
いや、普通時計ってさ、外すもんなの、寝るとき。つけっぱなしなの。
いや、どうなんすね。
だって防水だったらさ、もう多分外さなくてもいいじゃん、お風呂入るときとかでも、
うんう
ん。
自動巻きとか自動充電するやつだったらそれでもいいですよね。
うん。
ただ、こいつは1日しか電池持たないんで、基本的に。寝るときに外して。
それメールができるの？通話もできる？
あ、通話できますよ、一応。こう。スパイ映画みたいに。
ウルトラ警備隊じゃん。
あ、そうそうそうそう。電話に、腕時計に向かって喋るみたいなことが、ついにこれでできるようになって。う
ん、買ったそれ。幼稚園の時。
うん。トランシーバー、ね、腕時計につけるトランシーバーとかありましたよね。
ああ。だって当時、こんなん、夢のテレビの世界だけだと思ったじゃん、その手首で。
はいはいはいはい。
つけて、時計型の電話なんで。
うん。
そもそも、この携帯も電話じゃないからね。 パソコンだもんね、
ちっちゃいコンピューターですよね、
うん、パソコンで通話も一応できますよっていうのがこのスマートフォンだよね、
はいはいはい、
それまでは電話だったと思うんだけど、うんうんうん、そっから変わったもんね。
でも最初に iPhone が出た時も、うん、こうついにコンピューター寄りの電話が出たかと感激して、
うん、
当日並んで買いましたもん、私も。iPhone3G が出た時に、
うん、
朝6時に近所のソフトバンクショップに行って、
うん、
並んで買いましたもん。
あるよ。なんか YouTube で、なんかの番組でやったんだけど、スティーブ・ジョブズがこれを広めるときに、
はい、
これをちっちゃなパソコンだって言ったら広がらなかったらしい、
うんうんうん。
で、広げたのは、結局、電話だけど、いろいろできますよっていうふうにしたら、はいはい、ほら、やっぱね、もう、おいさんとかね、おばさんとか、じいちゃんばあちゃんは、もう、これがパソコンですよって言われたら、うん、これ、ちっちゃい端末を見せられて、
はい、
もう、
あ、難しいわ、ね。
もう、無理無理無理無理、怖い怖い怖い怖いってなると。電話って言われると、あ、電話なのね、あ、他にもいろいろ使えるのが、同じものを売るのに、この言い方が違うだけで全然違うんだなと、うんう
ん、その辺が上手だったんでしょうね。
ね、
実際あれですもん、その iPhone を最初に持ち歩いてた頃に、
うん、
みんながこれやらしてって言うんですよ。
あ、ほんと？
画面を指でピュッて開くと写真が大きくなったり小さくなったりするじゃないですか。
うん、
でこれがすごいインパクトあったみたいで、
あ、
これだよね、指でこう指をパッと開く仕草、うん、これだよねって言われて、でこれやらしてって感じで、みんなこれやりたがるので、やっておおっていうみたいな。
もう今なんて生まれてちょっと経った子供ステージがやるもんね、みんなね。
今逆に、うん、どうしてお家のテレビは指で触っても動かないのみたいなことを言う子供がいるらしいんですよ。
でまさにその通りだよね、
うん、最初に触るデバイスが指で動くもんだったら、もうそれがそういうもんだって思っちゃいますよね、
うん、
ほら、アヒルが最初に生まれて最初に見たものを母親だと思うように、うん、最初に触ったデバイスが iPad だったりしたら、それはもうみんな他の、ね、画面付きの機械はみんなそういう指で動くもんだって思っちゃいますよね、
うん、いや最初何を見れば、まあ、最初見たの母ちゃんだよね、多分ね、みんなね。母ちゃんか、産婦人科の先生ですよね、多分ね。あ、
天井かもしれない。うちはほら、子供が生まれるときに、大体立ち会ってるんですよ、私。
うん、
部屋に一緒に入って、
うん。
一番最初と一番最後の子以外は、大体こう一緒に部屋に入って、
うん、
おぎゃーと出てくるのを見守ってるんですけれども。
うん、一番最初は？
一番最初はね、うん、確かそこは、そういうのしない病院だったんで。
あ、一人ずつ違うの、病院が。
最初だけ違う。
あ、
最初と最後だけ違うのかな、病院が。
うん。
で、まあ、外で待ってて、よくあるあれですよ。
お父さん
が外でこう、うろうろしながら、はいはいはい。私はその、妻の実家のそばの病院で最初の子を産んだんで、
うん、
私とその妻のお母さんと、外でこう待ってながら。
はい、うん、やっぱ、おぎゃーって聞こえるの、生まれた瞬間。手術台っていうか、
手術室。もう覚えてないね。ん？聞こえた？今？ん？出てきた？みたいな。あ、生まれましたよって言われたから、
うん、
中に入っていくと、うん、真っ赤な赤ん坊がいましたみたいな、そんな感じでしたね。
うん、で、2、3、4は？
は、ちゃんと行って、
うん、
一緒に中に入って、
うん、
で、こう、隅っこで小さくなって見とるわけですよ。
うん、
子供と一緒に。
あ、え？
子供を連れてくるんですよ。
マジで？
そうそう、連れて。
ちっちゃい子もじゃあ何？瞬間を見れるの？
見てましたね。
あ、そんな風なんだね。うん、子供も見れる。なんか、旦那さんだったと思ったら。
うん。まあ、一応一緒の部屋にいて、うん、隅っこでこう待機してるみたいな感じだね。で、まあ子供が出てきたら、そのそばに寄ってって一緒にイエーイって写真撮影したりとか。
だって、例えばさ、
はい、
子供がいるわけじゃん。一緒に見てる。
はい、はい、はい。
お母さんがね、ひつの叫びをするのを聞いてるのんじゃ。うわーってな、だって。
聞いてましたね。
あ、ほんと？あ
とか。でも子供寝てましたもん。
あ
なぜかね、うちの子生まれるときはすごい朝早くか、夜遅くだったんで、 眠いんですね。で、だいたいみんな時間外とか、正月休みとか、そういう時に生まれてくれるんで、何？特別手当みたいなのがかかったりしたような気がしますね。まあでも、無事に生まれて大きくなってきてるんで、みんな。
いや、なんかね、ほんと、奥さんと旦那さんだけかと思ったら、そこに入るんだよ
ね。ね
え。うん。だから、例えば、ラーメンで言うと、はい、麺とスープだけ。
麺とスープだけのね。麺とスープだけのラーメンって、うん、よっぽど自信がないと出せないと思いません？たまにありますよね、そういう店。
そういうラーメン屋さんある。
こう、何？いかにもミシュランっぽい、うん、狙ってるっぽい感じ。
まあ、大体醤油ラーメン屋さんだけどね、そういうところは。醤油味の、出汁の効いた。
やっぱりシンプルに攻めたいのかな。
うん。
まさかでもカップラーメンそんなことやるとこなんかないと思いません？
いや、あったらびっくりだよね。
あれ？
おわ！
何これ？はい。じゃあ、とりあえず、小芝居はこの辺にしておいて。はい。明星。これどこまで読んだんですか？
これは麺とスープだけ。
麺とスープだけ、黄金GU中華そば。
で、サブタイトルが多分その
赤いやつ、ね。いっぱいなんか字が書いてあるんですけど、うん、これね、明星セレクションって書いてあります。
うん、
これ、あれですか、明星の、ちょっといいやつバージョンって感じなんですかね。
はい。では、メーカーの先にもう言いましょうかね。ですね、明星食品は、2020年3月に70周年を迎え、70周年記念施策として、全社員から広く商品アイデアを募集する企画を実施しました。なんか、楽しそうな会社だね。今回の新商品は、社内公募で最も高い評価を得たアイデアを商品化しました。麺とスープだけで勝負する特別な一杯、究極のかけラーメンです。まあ、かけそば。
かけラーメン。
麺を戻す間、特別仕様の出汁パックをカップの中に入れ、実際に魚介出汁を取る仕様、あ、出汁を取るね。出汁を取る仕様になっており、阿波踊り徳島のかな、阿波踊り。
あ、阿波踊りだから徳島、阿波踊りの鳥なんですね。
コク深い醤油スープを合わせて、できた、黄金色のスープは、香り高く、表面の G油が、鶏の油ですね、G油が、キラキラと輝きます。明星独自製法のつるっとした弾力のあるしなやかなノンフライ麺との組み合わせで、上品で贅沢な一杯でございますということですね。
もうね、この器が金ピカなんですよね。
う
ん、
もうこれ特別感満載。
特別感を醸し出してます。で、こう、写真を見る限りでは、本当に麺とスープ。
うん。
あとなんかちょろっとこうネギっぽいのが乗ってる。で、こう、だしパックみたいなものが添えられてるんですけど。じゃあちょっと開けてみましょう。
この表面がタイトルの、はい、G ばっかなの。
G ばっか。
まさにエヴァンゲリオンのさ、なんか、
はいはいはいはい、
なんていうの、
広告みたいですね。うん、
これ読んでください。せっかくだ
から。じゃあ、麺とスープだけ、黄金 GU 中華そば、香り醸し出す特別仕様だしパック入り、
かっこ
枕崎さん、かつお節粉末、利尻さん、利尻産利尻昆布粉末、サバ節、焼きあご塩。明星独自のノンフライ技術、最後の一口までズルッとした食感。徳島県産阿波踊り、カッコカツ、鶏節エキス中 58% カッコ途中の、コクがギューッと詰まったスープと犬の旨味がじんわり口の中に広がる、スープにキラキラ浮かぶ、カッコ、GU には阿波踊りは使用していません、カッコ途中。黄金 GU 生醤油、生醤油じゃないの、うん、でも生って書くんだよ。とたまり醤油のコク深い香り、薬味のネギ香辛料付きとございます、
はい、今のがトップ、
トップに書いてあるんです、
ね、トップに書いてあるね。
中から袋が3つ出てきました、うん、まず液体スープで薬味で問題の麺スープだけ出汁パック、4分後出汁パックを10回をお湯の中で揺らして液体スープを入れるまでに取り出してください。
あ、じゃあほんのちょっとでいいんだね。
まあ、もともとほら、カツオの出汁って、カツオ節は、あまり入れないんですよね。出汁取るときも。
はい。
さっと入れてすぐ出すみたいな。で、ちょっと待って、この薬味もお召し上がりの直前と。
はい。
液体スープも、まあ、当然ながら直前と。で、これ全部お召し上がりの直前タイプだ。
じゃあまず湯を入れましょうか。
麺は、 しっかりとした弾力のあるしなやかなノンフライ麺です。ということは何分？
なんて書いてある？
ネット4分。
4分ですね。はい。醤油じゃーっと。
そしてスープは徳島県産阿波踊りの旨味をベースに、生醤油とたまり醤油、鰹節と昆布だしをブレンドしたコクの深く上品でキラキラ自由が浮かぶスープです。だしパック。手早く本格的な風味を堪能できるだしパック付きです。枕崎産鰹節粉末、利尻産利尻昆布粉末、サバ節、焼きあご。あ、焼きあごも入ってる。4種の魚介の香りを楽しめます。で、薬味は、千切りネギと、黒胡椒。
はい。
です。
はい。じゃあ4分スタート。
はい。
はい。4分経ちました。はい。じゃあ手順としては、まず、このだしパックをどうこうするとこからですよね。
はい。
まず麺をちょっとほぐしましょうか。ほぐ。ほんで、麺とスープだけ。はい。先入れだしパックっていうのが出てきました。
これを10回振る。
だしパックを袋から出して、で、だしパックが出てきました。うん、これを、
しゃぶ
するわけですね。しゃぶ。5、6、7、8、9、10。
本当にこんでいいの？
はい、じゃあ出しましょうか、はい。なんかもったいない気もするけど。ね、はい。で、こいつに、液体スープを、じゃあ、はい、では、ドバーッと、うん。これはラーメンのスープっぽい感じですね。
油も、あ、ここに。はい。はい。で、そこ、混ぜて。
混ぜして。まずあ、なんかラオウみたいな匂いがしてきました。
うん。
醤油の。
なんか、まだ混ざってないね。
油と醤油の匂いがしてきましたね。混ぜ。
はい、黄金色に。
はい、黄金色に輝いてきました。はい、で、ここに薬味を。薬味の袋があります。これ何が入ってるんだろうな。あ、
ネギと黒胡椒。
ネギと黒胡椒。これ、はい、本当に、パッケージの写真にある通りのものが出てきましたね。
はい。
はい。では実食いきます。
はい。実食。
ではこれを分け分けしていただきますけど。
まず混ぜる前にこれ、ノーマルスープ。はい。ちょっとラーメンさん待ちきれないんで、
じゃあスープいただきます。
あ、ん？これうまい！
よいしょ、じゃあ汁をだーっと。
あー、なんかすごい鶏が効いてる。
じゃあ私もいただきます。
鶏と出汁。
香りは、なんでしょうこれ。そんなに主張の激しい香りではないですけど、あ、なんだこれ、スープ
美味しいね、これ
あれ
これね、うまい。
鶏と確かに魚介の味がすごいバランスで襲ってきますね、これ。
この自由も効いてるね。
あ、麺も確かだ。うん、なるほど。
これは、あ、ちょっと、麺が、ノンフライなのにちょっと麺が弱い感じが。
これでも茹で時間の調整で、なんとかなりそうなレベルじゃないですか、
うん、スープがすごいあっさりしてるから、ちょっと縮れて麺が絡む、うん、スープが絡むような仕上げにはなってますね。うん、これスープ絶品だな、これ
。あ、でこのネギもいい感じですね。
うん。
で、ピリッと黒胡椒。あれま。
これは。
うん。
いや、一切その具とかね。そういうのは勝負してない。 出汁と返しがよく合ってるっていう。う
ん、ねえ。
うん。
まあ、あの、工業製品なんで、きっとこう、いろいろうまいことを狙って作ったんでしょうけれども、それがちゃんと綺麗に着地してますね。いやいやいやいやいやいや。
たまりのこの甘みもいいね。
これ、あの、気がついたらなくなってるやつです。
いや、いや、分量まあまああるよ、これ。だけど、なくなっちゃった。うん、
この黒胡椒いいですね。
うん。アクセント。
うん。うん。うん。あれあれあれあれ。この。
あ、なんで黒胡椒なしでもいいな。
いや、あのね、この黒胡椒があるとね、うん、なんだろう。汚い昔からある名店の汁、スープっていう感じがすごくするんですよ。
これまだ、ちょっと待って。まあこれ4月ですよね。
4月です、
ね。年末が見えたね、ちらっと今。
これは見えちゃった。
何かの分はいけそうな気がする。
いや、あのね、あのね、ほら、例えばさ、うん、スープを一口すすって、うん、これは鶏の出汁がどうこう、自由がどうこうだとか、鶏がどうこうだとか、カツオのどうこうだとかって言いたくなるじゃないですか。うん、あのね、それを、そんな言葉を思い出す前に、スープ飲み干してました。
いや、今回ね、だいたいほら、スープ割りのやつってね、だいたい残るじゃない。
はい。
これね、過去最高の速さです。
綺麗になくなってます。
はい。スープまで。
こんなに早いのは、あの、ラーメンじゃないですね。
混ぜそばとか。
混ぜそばとか、カップ焼きそばみたいなレベルで。
あの勢いで食べれる、
ね。なくなってましたね。
うん。
あれ？
これは
ちょっと、これすごい
よ。やられたね。久々にやられた、これは。
あのね、もう先に言っちゃいます。
はい。
これ例えるなら、
はい、
ロッテリアの絶品チーズバーガー。
ん？
ロッテリアの絶品チーズバーガー。
はい。
知ってます？
なんか一回食べたことがあるような内容。
あの、とにかく材料を厳選して、最終的にたどり着いた答えが、
うん、
パテとチーズだけのシンプルなハンバーガーなんですよ。
ほう。パンはあるの？バンズ。
もちろんありますよ。その全てがこう、高バランスで、
はい、
整っている
。無駄なものを省いた。
うん。めっちゃヒットしたんですね、それが。
ほう。
同じ感動をね、今私は味わってます。もともとさ、ほら、
うん、
カップラーメンで、具とかって一応入ってますけど、
うん、
そんなにこう、ウェイト大きくないじゃないですか。
うん、
よっぽどほら、わかめラーメンとか、
まあまあまあ、
あの、なんとかチャーシューたっぷりとかっていう冠がついてない限りは。うん、
まあ、まあ、おまけだよね、
うん。
彩りみたいなもんだよね。
そこを潔くね、
諦めて
取り払ってしまって、どうせ食べたいのは麺と汁だけだろみたいな、
うん、
そこにフォーカスしてちゃんとそこを仕立ててきたって。でさっきも言いましたけど、カツオだ豚だ鶏だどうのこうのっていう前に、麺とスープとしてのこう何ですか、もうあっという間に飲み干してしまっていたっていう。
これは
バランスの取り方が半端ないんですよ。
いや、なんちゅうか、もうなんか例えがいっぱい出てくるね。なんかレーシングカーみたいなんだよね。無駄を削ぎ落として速さだけを追求したみたいな、
うん。ちょっと何これ、
ちょっと、ね、ちょっと、どこだったっけこれ。
明星ですね。
明星さんやりましたね。いやでもだってこれが、だって開発の人が開発してないじゃん今回。社員の人たちからアイデアを募集したってこと。
やりたかったことを形にしたこれになったと。
あ、すごい
すごい
すごいすごい、
ブラボー。あ、もう言葉が出ないです。
いや
え、ちょっと待って。例えばさ、
うん、
ほら、お家で食べるときに、
うん、
じゃあまあ卵乗せちゃおうとかネギ乗せちゃおうとかないけど、したくない。
もう このまま
このまま食べないと。
すごくラーメンさんできれば、あの黒胡椒半分ぐらいに、
なるほど、
ここまでいらない、ちょっと半分ぐらいにして、うん、このね、鶏のうまみとこのたまりの醤油のこのまろやかさと、うん、 ちょっとした塩梅、うん、
バランスが。
でもこれさ、限定商品だよね、多分今年70周年をお祝い。これレギュラーにぜひなってほしいね、これね。
どうだろう。コスト的に合わないとか
っていうのもあるかもしれないですね。まあ、確かにね、そういうのはあるかもしれないね。
さっきからすごいしか言ってないですけど。いや、これはね、皆さん見つけたらぜひ、試してみてください。うん、
これは、騙されたと思って一回手に取ってほしい。
どこでこれ売ってました？
コンビニです。
どこのコンビニで、
ファミリーマート。
ファミマ。
うん。あなたとコンビニ。
はい、ファミリーマート。
いや、だからニンニクを効かしたりとかね。
うん。
その、こってり油とか、そういうのじゃなく、
はい。うん。別に大盛りでもないし。
うん。
もう本当に、こう、空手で言うならさ、聖剣好きだけを極めましたみたいな。
そうだね。もう余分なものはいらない。
そうですね。プロレスで言ったらボディースラムだけを極めましたみたいな。う
ん、ジャブだけで勝つとかね。
左を制するものは世界を制するみたいな。
うん。
いや、これすごい。
いや、参りました、これ。
参りました。
うん。
ということで。
例えばもういっぱいいたんで、今日はもう大
丈夫です。いいですね。
はい。まあ、一言で言うなら、うん、でもフリーザの第三形態ですね。まあ、シュッと、ほら、無駄がないけど、シュッとしたのが一番強いという。
うん。
はい。
はい。ということです。では、次のコーナー参りましょう。せーの。
ラーメンに聞け！
ラーメンに聞け。こういう酢ラーメンを出すお店って、
うん、
なんだろう、まあ、実際の店舗でもあると思うんですけれども、うん、そういうお店ってどうなんでしょう、
ね、
当たってるのかな、
マニア受けはすごくいい、
うん
うん、東京にもあったり、今福岡とかでもクリア豚骨ってほら、この間ソガちゃんが多分言ってたと思うんだけど、うん、
はい、
本当に具がなく、うん、麺とスープだけで味わうっていうラーメンは、
はい、
まあ、ちょいちょいあるのよ、
うん
うん、だけどそれが何て言うかな、大行列になってたりとか、ああまたちょっとラーメン食べに行こうかなって思った時に行く感じではないよね、
うん、まあ どうしてもラーメン屋さんに行くとさ、ほらチャーシューがいっぱい乗ってたりとか、うん、こう具がどっさり乗ってたりとかっていう方にやっぱりこう目がいっちゃう、う
ん、だから本当ラーメン酢にラーメンだけを楽しみたいって人は、うん、行った方がいいと思うけど、その食事として半ちゃんとね、
うん、
チャーハンと一緒に食べたいとか、そういう人は多分違う感じはするかな、
うん、まああれですね、こう飽食の時代ならではのなんというかこう、
そうだね、うん、逆張りというか
一つの遊びみたいなもんですよね、うん、いやそれにしてもちょっとね、言葉が、
いやまだダメージを、
うん、ダメージという
余韻
というか
ショックが。
しばらく、できるんだって感じです、
うん。
できたんだっていうイメージ、
うん。
なんでみんな今までやらなかったの、ね、とは思うけど、ちょっと勇気いりますよね、やっぱりこれ。うん、
いるいる、うん。
具も何にもないし。
だから、あれよ。外にお出かけするときも、
はい、
いや、体に自信があればパンツ一丁で外に出ればいいわけだよ。
うん、捕まりますから。
いや、短パンならいいでしょ。上半身裸だったら捕まるの、うん、
どうだろう。ま、でもご近所様からは評判になっちゃいますよね。確かに。
いや、本当にこれ、綺麗な体をしてた服着るより、うん、この彫刻で彫られたようなクリスチャン・ロナウドみたいな体が、パンツ一丁で歩い
てる。まあ、それ、ベニスビーチとかだったらいいですよ。
うん。
それ、
近所のコンビニに
いたら。近所のコンビニだったらいくらクリスチアノ・ロナウドでも上半身裸だとやっぱり通報されます。
通報されるね。
うん。まあでも素材がいいってことはね、それだけ、うん、まあ最低限の装備でも。
勝てるってことですよね。
T シャツ1枚とかでもね、うん。ラーメンさんが以前さ、なんで筋トレするのって言ったら理由の一つに T シャツを着こなすとか言って言い放ってたんですよ。
ああ、そうそうそう。
T シャツを着こなすってなかなかパワーワードだと思うんですよね。
本当 T シャツが似合うようになるの。
うん、
体が育ってくると。
はいはいはい。 やっぱ本当ありがたいですよね、うん、
あのユニクロの T シャツが普通に見える、普通っていうか、 なんかかっこよく見えるんだよね、うん、デニムと合わせるだけで、うん、
やっぱ体のボディラインにフィットしてるのが一番大事ですよね、
うん、だあのよくあの、まあ、イメージで、うん、あのちょっと成金のちょっとぷくっとした人が、はい、ブランド物にの、はい、ね、ゴテゴテの服着てっていうよりも、はい、そこにお金使うならまず体にお金使おう。
そうですね、ちょっと時間と根気がいりますけれども。
そうだね、
はい、はい、いやーということでした。ではエンディングいきましょう。
はい、エンディング、
はい、
ドジプリーズのラーメンさん、まあ、ドジプリなんだけど、やっぱり世の中便利だからそれに助けられてますね、ドジプリが。
そうね、今だったら携帯電話、スマートフォン一つだけ持っていればとりあえずなんとかなっちゃう世の中じゃないですか。電車も乗れるし、
昔なんかそんなのなかった、あの携帯だけ、あ、スマートフォン持ってなんか外国の人がさ、うん、あのなんていうの、あのスケルトンの部屋に入って、はい、携帯だけで何日過ごせるかみたいな、
うん、そう
なんですか、なんだっけそんなの、あのナスビみたいなやつね、あの検証だけで生きていけるかみたいな。
まあでも今だったら間違いなく携帯電話さえあればとりあえずお支払いは大体もね、コンビニでなんとかなるっていうのが一番大きいですよね、
うん、もう最低限は保証されたもんね、それ
。はいはいはいはい。いや、便利な世の中になりましたね。うん、こいつなくしちゃったら偉い目に遭うっていう ね。中国なんか全くそんな感じで、もう何年も前からそういう状態になってるみたいでね。ほんと、携帯電話なくしちゃったら生きていけないみたいな。
そう、だから、ウイルスが流行ったら、その、人間のウイルスじゃなくて、こういう、パソコンのウイルスのとんでもないのが出てきたら、パニックになるだろうね。世界中、
ね、必ずそういうの狙っている人がいるような気がしますけどね、うん、
はい、
いやということでした。まあちょっと今回はね、あまりいいコメントが浮かんでこないですけど、それぐらい打ちのめされた感じです、
ね、参りました、
はい、ありました。じゃあ今週もお届けしました皆さんのお相手は、
出かけるときは忘れずに、
懐かしい
ラーメン大好きラーメンさんと
クレジットカードだけではちょっとなかなかなんともならん世の中だと思いますけど、ね、スマートフォンさえあればなんとかなっちゃうというところはすごいなと思いました、早く新しいスマートフォンにしたいものがお送りしました。また来週、
さよなら、
はい。